岡熱 IR セミナー。この番組は証券コード6369東証プライム上場、東洋加熱の IR 活動の一環としてお送りします。お話は東洋加熱代表取締役社長の大和田隆さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は12月13日に横浜で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード6369東証プライム市場上場、東洋加熱株式会社代表取締役社長大和田隆さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。ではお願いいたします。
大和田社長よろしくお願いします。今日はですね、東洋加熱がですね何をやっているのか、会社概要に少し触れた後ですね、これまでどうだったかと、それから、これまでの姿もご理解いただきながら、これからどうしたいのかというところをですねご説明したいと思います。まず会社の概要です。弊社ですね1941年に創立されてですね、ちょうど創立今年で85年目を迎えると、東証に入って上場してから65年目を、迎えております。プライム市場の、機械のセクターに分類されております。社税ちょっと書いてあります、我が社は常に進んでより良きものを作り社会のために奉仕するというこの社税、もうこれは会社ができた時から同じ社税です。そういう意味で、社会に貢献するということで社会課題の解決というところが私どもの、事業でございます。東洋加熱3つの、事業を、持っております。左からですね、物流ソリューション事業、特にですね私どもは、生協さん、空港、あとアマゾンをはじめとするネット通販、それのですね物流センター内部のシステムをですね設計から施工メンテナンスまで、している事業があります。そして真ん中、これプラント事業ですね、主に、国内外の、原油タンクなどのメンテナンスをしている事業、それから下にちょっと書いてありますけど次世代エネルギー開発センターというのがあります。これはですねカーボンニュートラルということで、今後水素社会が来るということで、その水素社会が来るときにおいては、その水素を貯めとくタンクが必要だろうということで、その、貯蔵タンクをですね、の開発を今行っています。それから右側です、未来創生。ここはですね実は2017年ぐらいからタンクと物流に続くですね第三の柱っていうことで、やってきました。で今までですねじゃあ何を第三の柱にするんだということで簡単になかなか第三の柱がですね見つけられなかったんですけども、この中継、この4月から新しい中継に入ったんですけども、ここからは環境防災領域をですね中心に、アスベスト検査だったり河川や地滑りなどに関するですね計測機器の製造保守、そういうような子会社がありますので、そういう子会社をですね、束ねてシナジー効果を出しながらにプラス MA でですね大きくしていきたいと、第三の柱に成長させていきたいというふうに思っているのがこの未来創生事業です。ここからは当社が目指す姿ですけども、社会課題の解決で未来を支え続けると、非常に高いレベルの、志であるんですけども、これは先ほど申し上げた社税ですね、これを経営理念に、しております。で、ビジョンについてはですね、革新的な技術と実行力で社会課題を解決するソリューションイノベーターだと。で我々ものづくりの会社なんで、やはりずっと同じものをですね販売していたんではですね、すぐ淘汰されてしまいます。常に新しい技術それからソリューションを取り込んで、課題解決するということをですね目指しております。でかつタンクと物流と、これ今社会にはなくてはならないそういうインフラをですねしっかり支えていきたいという思いです。頭で考えていてもですねしょうがないんで、これ社員にいつも言ってるんですけど、スローガン、これはとにかくアクションしなさいと、行動に移そうということで、アクションフォーザフューチャーと、これがスローガンです。1941年からってことなんですけども、実際に まあ、どんなことをしてきたのかですね、これまでの姿ということでちょっとまとめてきましたので、お聞きください。いきなりこの世界地図、出てきましたけども、実は今はですね、売上の 97% は国内でございます。しかしながら歴史的に見るとですね、我々が今までやってきた大きくとタンク事業と、物流事業のですね、まあ、納入地をこう、ポチポチとやっております。創業当時ですね、我々まあ、いろんなことやってました。ボイラー作ったり、橋作ったり、鉄塔作ったりですね、まあ、そういうことをやってきたんですけども、非常に業務がですね、多岐にわたって非効率だったんですね。そこでですね、当時の2代目の社長だったですかね、1955年、まあ、ちょうど創業してから14年後ぐらいですかに、タンクと物流に経営資源を集中しました。このまあ2つの違ったですね、事業がお互いにですね、業績を補完し合って成長してきたと。どちらもですね、プラント事業ですから、物を販売して売れていくものではなくて、受注して物作りして納めていくというやり方ですから、それにはですね、多少のですね、上下がやっぱりあります。やはりそこで2つの事業がうまくきたというのは、物流がダメな時はタンク、タンクがダメな時は物流と、そういうところがですね、我々の成長のエンジンになってきたんだなというふうに思っております。青と赤、これがタンクですね。特に我々が一番得意としていた低温の LNG タンク、これが青でプツプツと書いてあります。でその他が赤でプツプツと書いてあります。でちょっと黄色っぽい色、これは物流システム関連でして、特に私どもアジアの空港ですね、ここにですね実績があります。過去はですね、相当アジアの空港はやらせていただいてました。まあ、実績含めてですね、当社の強みというところでちょっと少しお話をさせていただきます。まずは物流ソリューション事業の強みです。左上から、まあ、盛況さんって書いてあります。昔盛況さんって必ず48都道府県に1個ずつあって、安心安全な食品だったり、そういうものをですね、組合員さんにお届けするっていう、そういうような業態、コープっていうですね、よくコープ何々とかって書いてあるトラックが今でも走ってると思いますけど、まあ、当初ですね、そこで組合員さんのためにいろんな、例えば商品なり食べ物だったりをこうパッケージしてお届けするんですけど、そのパッケージするときにピッキングっていう作業を発生しますね。そのピッキングシステムっていうのをですね、我々アメリカからですね導入して、日本市場に仕立てて初めてデジタルピッキング装置っていうのをですね作ったんですね。それが爆発的に盛況様の方にですね、まあ販売することができまして、今でもシェア 70% 以上のですね、シェアを持っていると。で特にその後ですね、盛況さんはですね、物流効率化ってことで、どんどんどんどん物流をですねまとめていったんですね。例えば神奈川と千葉で一つの大きな物流センターを作って、例えば供給していくだとか、盛況さんはそれぞれ県にあるんですけど、物流についてはアウトソーシングをして、そこで効率的にピッキングをして配るということで、まだまだ大きな物流センターが盛況さんの中では立っている、そういう状況です。次にですね、国内空港右側ですね、これは私どもの中でいくと、この国内空港についてはこの自動手荷物搬送システムといって、よく英語で言うと BHS なんでね、バゲージハンドリングシステムなんて言うんですけど、これはシェア 80% 以上ですね。まあ、羽田空港、それから、まあ、成田にも入ってますし、そういう意味では、TKK ってこうぐるぐる回ってくるときにベルトに TKK って書いてあったら、これは私どもの製品でございます。まあ旅行行くときにですね、そういうのも少し見ていただければいいかなと思います。あと左下ですね、ネット通販、これ有価証券報告書にもですねここ数年載ってますけど、アマゾン、それから、アスクル、アマゾンはもう皆さんご存知の通りですね。アスクルさんはもともとはプラスの子会社で、今文具の通販ということで、まあ、最大手になっているところです。まあ、そこのですね、ネット通販の、まあ、中心になるエンジン、これもですね、ご存知のようにアマゾンってもう物流センターの中に30万種類ぐらいのですね商品があって、そこから皆さんがオーダーしたものを1個取ってくる、2個取ってパッケージにして出さなきゃいけない、非常にですね、これを迅速にやる仕組みっていうのは、まあ、非常にこう高度な仕組みです。そういうのを今我々は開発をして、アマゾンさん、アスクルさんに提供しているというところです。あと右下ですね、製造業、 私ども の, あの物流のスタートはですね、本当は製造業から入ってきたんですけども、まあ、だんだんそれが流通業のように変わっていったと、もう一回ですね製造業に少し行こうじゃないかということで、特に製造といっても物を作っているメインラインではなくて、メインにいろんなものをこう補充かけていくところですね。ここについてはですね、我々が流通業で培った技術がまだまだ使えるということ でかついろんな工場行ってみるとですね、ものづくりするメインのところはですね、非常に自動化進んでるんですけど、そこにいろんな部品だとかいろんなものを供給しなきゃいけないですね。その部分は非常に人海戦術的なところはまだまだ多いんで、そういうところにもチャンスがあるだろうということで、徐々に今この製造業についてのお客様が増えている最中でございます。ちょっと言うの忘れたんですけど、今3つの事業体って私お話したんですけど、だいたい去年600億ちょっと超えた売り上げ超えてですね、ざくっと言うと 60% ぐらいの売り上げが物流から 20% がこれから説明するタンク、あと残り 20% がもう一つ第三の柱にしたいという未来創生、まあ、こんなような感じです。でちょっと言うと2017年ぐらいまでは実はもう世界第二のタンクメーカーって指標に昔書いてあったようにタンクの会社だったんですけど、2017年からタンクと物流の売上利益が逆転してきて、今は物流が6割になってきたっていうのはちょっとした歴史です。で、なんで2番目にタンク事業になってますけども、まあ、これは世界第2で国内外で5700機ということで、1位は当時はアメリカに CBI っていう会社があって、そこがまあ1位だと言われてましたけども、まあ、第2位でこれだけのまあ納入実績がありますと。これはマイナス162度 LNG タンク、マイナス162度で先ほど見たタンク、あれ直径で90メーター高さで60メーターなんですね。ちょっとイメージしてもらって、そこでマイナス162度で保温した状態で23万キロリットルを気化しないように保管しておく、非常に難しい技術なんですね。外からも太陽35度40度の 中でタンクが立っている中でそれを気化させないで液化した状態で保管すると。でこの23万キロリットルってどんなぐらいかっていうとですね、だいたい一般家庭のですね33万個分の年間のですね使用量相当のガス量ができると。33万個っていうとですね、徳島県がだいたい33万個です。ですから徳島県でこのタンク1個作っていただくと、もうそれでこのタンク1個でもう電気供給ができちゃうというような、そういうようなもんですね。で最後に、右下ですね、次世代エネルギー、これはですね、さっきマイナス162度ですごいなと思ったんですけど、マイナス253度ということで、水素を液化するにはですね、もっと低温じゃなきゃいけないです。でそれをですね、今、まあ、国の機関のネドっていうところがあるんですけど、そこから助成金を、いただいて共同開発を、今しています。で2027年にはですね、このマイナス253度の大型タンク、水素タンクをですね、できる技術を獲得するということをですね、目標に今開発中でございます。あともう一つ言っておくと、なんとなく LNG とそれから水素ってちょっとまだ先だよねってイメージあって、じゃあ今何やってんのっていう話なんですけど、今は水素社会がちょっとだけ、私社長になったのは3年前ですけど、2030年に兆しがあると言ったらだんだんだんだん先に行ってて、今2040年ぐらいじゃないかって話になってるんですね。なんでその間どうやってタンク事業を支えるんだという中でいくと、やはり水素それから、いろんな代替エネルギーが先に行っちゃってるってことは、やっぱりですね、まだまだ石油だとか石炭だとか天然ガス、これで電力を賄っていると。そうすると特に原油タンクについてはもう8年に1回メンテナンスしなきゃいけないって法律で決まってます、日本の場合は。なのでそこのメンテナンスをですね、今、やってると。だから今我々が有価証券報告書で皆さんに報告しているプラントって言ってるのがタンクなんですけど、そこについてはほぼメンテナンスでやってると。だいたい去年ベース、昨年度ベースでいきますと100億ぐらいで、営業利益率が 10% ちょっと超えてるぐらいと、まあ、そんなような事業です。でそうは言っても原油はカーボンニュートラルからすると逆行してますんで、その間今度はアンモニアだったりとか出てきた CO2 を貯めるっていうのが出てくるんですね。でこれも低温の技術が必要です。で我々はもう LNG タンクとこの水素タンクでも低温、多分低温の技術を持っているタンクメーカーとしてはおそらく我々がまあナンバー 1、2と争ってるんじゃないかなというふうに思ってますんで、そこにもまだまだ商売があるということを皆さんにお伝えしておきます。はい、振り返りの最後になりますけど、まあ、2025年の3月期、まあ、今年の3月ですね、全中継、我々中継3年おきなんで、まあ、この今年の4月からまた新しい中継になってるんですけども、全中継の成績ということで、まあ、先ほど申し上げたように物流ソリューションが主力ということで、この3年でですね、やはりアップトレンドということで、だいたい3年間の売り上げがですね、まあ、28% ぐらい売り上げアップして、まあ、604億円ですね。で、営業利益はまあ 66% ぐらい増えて、まあ、41.3 億円ということで、それに伴ってですね、やはり株主還元についてもですね、当初計画は、30億円だったんですけども、結果として実績は配当で46億円、自己株式の取得も進めて、だいたい61億円ぐらいということで、まあ、配当もですね、5期連続増配という形になっております。株価ですね、実はここ3年はですね、日経の平均よりも、実は私どもの株価の方が上回っていたんですけど、最近急に株価上がってきてですね、まあちょっと上回ってるとは言わないんですけど、まあ、大体イコールぐらいになっちゃってるんですけど、私就任した時大体2452円だったんですね。まあ今は4500円ぐらいになってると。これからの姿ということで、まあ今年から中継も始まりましたんで、まあ、その展望、それからまあ目標値について、お話をしたいと思います。売上600億、まあ、遅いっておっしゃる方もいらっしゃるかと思います。厳しい株主の皆様ですから。だけど、まあ、やっと600億をですね、史上初めてまあ超えたということで、利益については、売上についてはまあ右肩上がりで、いくということでですね、まあ、増収の計画でございます。まあ、この数字にはですね、MA の効果もしくは営業外損益とか特別損益もちろん含まれて、ないです。で、 ROE に関してですけども、やはり本業の収益で 8% を目指していきたいというふうに思います。まあ、実は去年おととしと 9% を超えてましたけど、やっぱり政策保有の売却だとか土地の売却益というところも含めた形の ROE なんで、何としても本業で 8% を超えるというところを目標にしております。あと下の図でありますね、これは今後3年間の新中期って言いましたけども、この4月から始まった中継の事業活動による収入と調達した資金をどう使うかをまあ示したものです。まあ、皆さんお手元にも資料あると思うんで見ていただきたいと思います。特に、まあ配当面でですね、昨年度までは配当成功ということで、まあ 50% 以上ということだったんですけども、今年度からはですね DOE ということで、まあ、あまりこう利益に対してですね急激にこう変動していくというよりも、安定的にですね、株主の皆様に配当できるようなですね、まあ、DOE、まあ、これ 4% ということでお約束をしております。で、まあ、この中継でですね、まあ、50億円以上のですね、株主の皆様にまあ還元していくということで考えております。まあ、それからもう一つトピックスでいきますと、12月31日を基準日にして、1月1日を効力発生日としたですね、普通株式の2分割と、いうことで先月発表しております。まあ、株価を下げてですね、より多くの投資家の皆様にですね、買っていただくというところを目的にしております。まあ、あと下の方にいろいろ固いことか資本政策書いてありますけど、我々やっぱりものづくりの会社なので、まあ純資産比率というところもですね、あまり極端に下げないで 50% 前後ですね、やはりこう健全性を保ちつつですね、ただし借り入れも利用してですね、成長したいということで、今年からデイレーション 0.8 倍未満ということで、そういうことも決めながらですね、引き続き企業価値向上というところにですね、邁進していきたいというふうに思っています。少しここからですね、事業の展望へ話を向けたいと思います。4つカラーリング、ありますね。上から物流ソリューション、プラント、次世代エネルギー、未来創生ということで、まあ、我々まあ、3つの事業って先ほど申し上げたんですけど、プラントと次世代エネルギー開発っていうのが、まあ、うちでいうタンク事業ということで捉えてください。で、今回のですね、物流ごめんなさい、中継ですけども、2025年から第2フェーズって書いてありますけど、各事業体の背景はですね、それほど全中継と大きく変わってませんので、で結構積み残しもあったんで、それも加味してですね、第2フェーズという形で中継はですね、取り組んでおります。まあ、傾向としてですね、まず物流、まあ、先ほど 60% まあ、正確に言うと 65% 近くですね、今物流で売り上げ上げておりますが、そこについての市場の傾向ですけども、まあ、これはやっぱり新規リニューアルということで、まだまだ拡大できるんではないかというふうに思ってます。で、メンテナンス事業っていうのはプラントのところですけども、プラント事業、これは実はタンクがなかなか、新築のタンクがなかなか日本国内でできないので、プレイヤーがどんどん減ってるんですね。まあ、これは残念なことでもあるんですけど、ただ我々はですね、やはり海外もありましたし、もともと素業がタンクっていう形ですから、まあ、しつこくですね、体制を整えてやってるところなんですけども、まあ、そういう意味では非常に価格転嫁も環境的にはやりやすくなっておりますし、少なくともカーボンニュートラルが少し、これは不幸なことに先にちょっとずつ伸びつつありますので、我々のメンテナンスはまだしっかりやっていかなきゃいけないかなということで、黒字をしっかりですね、確保できる状態になっております。で、ただずっとメンテナンスばかりやってるわけじゃないんで、さっきの話で次世代エネルギーということで新しい水素のタンクも作ってる。それからもしかすると LNG がですね、出るかもしれないですね、まだこの期間の中で。やはり大手元売りさんもですね、もともとカーボンニュートラルにずっと行ったんですけど、トランプさんがなった影響もあるのかもしれませんけども、元売りの最大手さんもですね、この中継ちょっと変えてまして、 LNG って言葉出てきてますんで、まあ、そういう意味からすると、まあ、そういう技術はまだまだ十分しっかり我々維持してますんで、できるかなと思ってます。それから今年から環境と防災に軸足を置くといったこの未来創生、特に、まあ、本当に自然災害、この夏の暑さだとか、それから局地的に来る豪雨だとか、もう本当にもう私も含めて皆さんもですね、気候変動相当迫ってるなっていうのがあると思うんですけども、国もですね、来年から防災庁ということで、そういう準備が進んでおります。まあ、そことですね、連携して我々社会貢献していく会社としてですね、やはり防災環境というところにですね、第三の柱をですね、持って成長させていきたいなというふうに思ってます。まあ、こんなことをですね、見据えながら、まあ、新中継の基本方針下に書いてありますけど、まあ、未来に向けた成長基盤の確立ということで、この3年間やっていこうと思ってます。ちょっとこれは今私がお話したですね、バックデータ的なところです。一番左側はですね、物流ソリューションなんですけど、まだまだ先ほど我々アマゾンとかアスクルとか EC に非常にこう強いよっていう話をしたんですけど、まだ EC でその購買する比率っていうのは、アジアもしくはまあ世界と比べても日本はまだまだ高くないですね。これはまだ上がっている傾向にありますので、まだまだその EC 向けのですね、そういうような効率化っていうのはまだまだ進んでいくんじゃないかというのが、まあ左側の表です。それからプラントですね、これについても国内の原油の備蓄量、まあ、これは備蓄するってことはタンクが必要ですから、その備蓄量がある一定あるってことはメンテナンスをしていかなきゃいけないってことです。まあ、2025年ぐらいまではあるでしょうと、そのうちにまあ次のエネルギーが来てほしいなという思いを持っております。それから未来創生も、今お話したようにもう激甚化している災害というところで、特にですね、今回去年からグループにしている坂田電機っていう会社はですね、ディスベリーを検知するセンサーのですね、まあ今多分トップメーカーでしょうね、そういうようなところを一応グループインしてもらったということで、そういうような災害についてですね、しっかりですねフォローしていきたいなというふうに思ってます。この辺からおさらいになります。まあ、これこれからじゃどうすんのというところで、物流ソリューション事業の展望って書いてありますけど、社会課題はもうご存知のように労働人口が減少しているということで、やはり無人化ソリューション、今まで我々も物流ずっとシステム入れてきましたけど、半自動がまだまだ多かったんですけど、もう全自動っていうところまで、そろそろ求められてきているということで、2050年まだちょっと先だと思うんですけど、2020年単位でいくと労働人口2200万人減少する、まあ、これは政府の統計で書いてあります。なので2200万人ってことは、だいたい労働人口の 30% その人たちがいなくなっちゃう、で人口も減ってるっていうことですから、相当ですね、その辺はですね、自動化レベルを上げていかなきゃいけないということで、まだまだその需要はあるかなというふうに思います。それからもう一つですね、下にメンテナンスサービスっていうのはちょっとありますけど、やはりメーカーですから、メンテナンスっていうのは非常にこう利益面もですね、非常に高いんですね。でやはり新規案件がどんどん増えて、特に今の EC なんかそうですけども、設備が高度化してます、高速化してます。 そうするとそれが一旦止まっちゃうとこれもう大変なことになっちゃうんですね。その会社の本当にもう、存続を脅かすようなですねことになりますんで、それに対するメンテナンスというのはお客さんのニーズも非常に上がってます。でそれに伴って我々もですね、今北海道から、九州まで9個のサービスセンターと4つのサテライト、やっぱりお客さん集中しているところにはちゃんとそういうサービスができる人間を配置してお客さんに寄り添って物流センターを止めないと、物流センターを止めないじゃないですね、物流を止めないんですね。物流センター止まることは物流が止まっちゃいますんで、皆さんのところに物が行かなくなっちゃうんで、そういう意味では物流を支えるためにはこのメンテナンス非常に重要ですということです。次、タンク事業です。もうタンク事業の方はもうお話した通りです。で、未来創生、ここも今お話した通りですね。もう災害、ただまだまだ実は 20% ぐらいの売り上げって先ほど申し上げたんですけども、まだまだですね、その中には建築だったり産業機械だったり、もともとうちの子会社の分も入ってますから、まだまだ環境防災系で一本立ちしたとはまだまだ言えない。これからこの中継で軸足を決めたんで一本立ちさせていくつもりです。今お話した通りのことをですね、まあ、2030年どんなふうに今考えているのかというところですね。まあ、物流は引き続き成長させたいと思ってますし、未来創生をなんとか第二の柱にしたいと思ってますけども、じゃあプラント、タンクはどうだっていうと、急速な成長ってないと思うんですね。ないんですけど、ここはしっかり利益を取れるところです。したがってそこで出た利益をですね、未来創生物流ソリューション、そこの成長に、まあ、ある程度こう回しながら会社全体としてですね成長させていきたいという思いです。じゃあ将来って言っても2030年ですからそんなに遠くないですけど、まあ、そこではですね、まあ、今600億って言ったんですけど900億を目指したいと。これいきなりじゃなくて2020年から2024年約だいたい 1.4 倍なんですね。単純にこの比率でいくと900億いくんですけど、まあ、そうは単純じゃないと思ってますんで、先ほど申し上げたような中期経営計画でですね、この900億を実現するようなですね、まあ、M&A も含めて、それから資本効率の強化、こういうところもですね、しっかり見定めながらですね、成長させていきたいというふうに思っています。実際に内訳で言うとですね、物流はですね、多分おそらく今370億ぐらいですけど、自助努力で450億までいくと思います。プラス150、ここは仲間を作って物流を600億にする。それから未来創生ですね、これを150億、それからプラントについてはどんどんどんどん競争相手も減ってきてます、ここも150億にする、600、150、150、これで900というところをですね、目論んでおります。株価においてもですね、まあ、今4895円って言いましたけども、まだまだ PBR がですね、0.96 とか0.97 とか、まあ、そんなところですから、会社として存続してちゃダメだっていうことを突きつけられてますんで、なんとしても、5000円はもうはっきり言って通過点で、少なくとも6000円にはなんとか持っていかなきゃいけないなということで、今日もこういう形で皆さんとお話ができるのは非常にハッピーです。どうもありがとうございました。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ここまでは東洋加熱 IR セミナー。お話は証券コード6369、東証プライム市場上場、東洋加熱株式会社代表取締役社長大和田隆さんでした。どうもありがとうございました。
東洋加熱 IR セミナー。この番組は証券コード6369、東証プライム上場、東洋加熱の IR 活動の一環としてお送りしました。